主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、ちょっと今回から新シリーズ
特別、
はい、以前旧国名の由来というのを
やりました、
ね、不定期で、うん、時々配信してたんですが、
はい、
ちょっと今回また不定期なこうちょっとシリーズをやってみようと思いまして、やります。
やりましょう。
はい、でちょっと今回からですね、不定期にちょっと紹介するのはですね、鉄道唱歌、
うん、
これ歌なんですが、
うん、
その鉄道唱歌の歌詞を紹介しながら、
歌詞を、
うん、旅や歴史についてちょっと、
うん、東海道ですね、
話題を触れたらなと思います、
うん、
で鉄道唱歌って皆さんご存知でしょうかね。
あ、うん、どうなんだろう。
なんか存在は知ってるんだけど、うん、ちょっとメロディーはね、ピンって僕最初話出た時はちょっと浮かばなかったんですけれども、
はい、
よくよく聞くと、あ、知ってると、
うん
うん、でこれ実は著作権も切れてるので、
はい、
僕たち歌ってもいいんだよね。
あ、いいんですか、
うん、
オリジナル、
オリジナル
歌うのは自由、
はい、
うん、
ちょっとメロディーをイメージしてもらうために、
はい、
え、水月さん歌いたいの？
いや、歌いたくないです。じゃあ一緒に歌いましょうよ。
はい、一緒に歌いましょうか。
じゃあ一番。
一番だけね、とりあえずね。はい、3、はい。
汽笛精神橋を、早わが汽車は離れたり、あたごの山に入り残る、月を旅路の友として、
ちょっとずれたね、僕ね、うん、すいません、
ちょっと音程おかしいよ、
はい、とも
として
ともとして、
ともとして、
なんかともとしてって言っちゃうね、
ともとして、
はい、ね、これ引っかからないんだってよ、著作権に、うん、
僕たちの作品ですね、
うん、いや、これ鉄道唱歌ってそもそも何なんですか。
まあ、明治のね、まあ、終わりでもないか、20年代かな、
うん、
まあ、ちょうど東海道線ができた頃に、
東海道線新橋横浜、
いやいやいや、全通ですから、新橋から神戸ですか、
神戸、はい、
はい、その頃ぐらいに、まあ、その作られた歌で、まあ、やっぱり主に教育、うん、その地理とか、まあ、消化教育って言って、
うん、
まあ、歌を歌うこと自体も情操教育になるし、
はい、
と同時にそのいろんな地理とか
地名とか覚えれる、ね、
風物を盛り込んだことを歌うことによって学校なんかで歌ってくださいみたいな感じで、
一挙三得みたいな、
そうそうそうそうそう、まあ、まさに消化ですね。
で今回から紹介するのは、じゃあ東海道線、
そうそう、いろんな路線ごとのやつがあって、
あ、他にもあるんだ、
ま
あ、
そうそうそう、中央線とか山陽線とか、
ああそうなのね。じゃあこれで、まあ、これ結構あるでしょ、
64
か、64番みたいな、
はい、京都と東京から神戸までありますから、
はいはいはい、なのでこれでまあ評判良かったら別の路線も、
もう永久ぐらい行けますよ、
本当に
ご好評なら、
はい、
はい、
じゃ今回からちょっと東海道線、
まずはね、一番ポピュラーな東海道で、
はい、
行ってみましょう、
ね、はい、じゃあ1番から行きますね、はい、汽笛一斉新橋を、
うん、
早我が汽車は離れたり、
はい、
あたごの山に入り残る、月を旅路の友として、
うん、
新橋っていうのは明治時代はまだ東京駅ができる前は、
そうですね、大正時代に東京駅ができるまでの
東京から西に向かう玄関口ですね、
まあ、まさにそうですね、
だからここ始発駅、
そうですね、まあ、まさに、
あたごの山も今宵限り、
そ、赤城ですね、
赤城、あたごってNHK なんですか、
そうそうそう、あのあたご山、
え、新橋から、あ、そっか、
港区でしょ、あの辺
で、そっかそっかそっか、新橋駅からすぐだもんね、あたごってね、うん、あの NHK の放送博物館があるところでね、
最初のアンテナがなんかできたのが 愛宕山ですね。
そうだ、今の新橋駅から愛宕山まで歩いて15分20分ぐらい。
キュッティキュッティってとこでしょ。
うん、キュッティキュだったかはちょっと覚えてないんですけど、うん、昔の新橋と今の新橋駅ってちょっと違うの？一緒？
ああ、ちょっと違いますけどね。もうちょっと海寄りの方
です
けど。
ああ、そうなんだ。うん、あ、でその山、
まあいや建物がね当然ないですから、まあまあちょっとポコッとした丘でしょ
う、ね。もう今ビル見えない、ビルで見えないけどね。まあ
多分見えないでしょう、
ね。ビルの方が高いもんね、山。うん、よ、だからその汽車ですね。
うん、
その新橋駅を出たら愛宕山が、
うん、
とお月さんが見える、
まあ、入り残るだからその消えかけるだからまさ早朝でしょうねと。
ああ始発に乗るんだ。あ、そっか、まあ、
朝一番の。
そっか、西側になるのか。まさに
こう日が明けようとしてる瞬間かな、
はい、
はい、
っていうのが最初なのね、
はい、
これ誰が作詞したの？そんなの、鉄道所、
なんとか大野梅若っていう人かな、ね、あ違う、それがさっき大和田立樹か
が作詞、はい、で作曲が大野梅若、
はい、
さっぱりわかんないですね。
そうですね、
はい、でこれねちょっと聞いたことのある方、ポッドキャスト好きの方はあの東京ポッド許可局のエンディングテーマ、
ライバルじゃん、
これ使ってるんで、
ライバル、
まあ、私好きな番組なんで
またぶつけていく感じ、
はい、挑戦してますね、
はい、
はい、さあ、2番、右は
高輪
泉岳寺、
うん、
47市の墓所、雪は消えても消え残る、名は洗剤の後までも、
後までも
名は洗剤の後までも、
うん、
これ何、どこのことを歌ってんですか。
品川の手前に泉岳寺ってあるじゃないですか、京急か、京急に泉岳寺って駅あるでしょ。
京急乗ったことない
ですか、ね、泉岳寺、
うん、
高輪ってあの辺じゃん、あの
高輪、
東京タワーとか、
うん、
港区のあの辺でしょ、
うんうんうん、全然すぐじゃん、
品川の手前ぐらいでしょ、
うん、なんか愛宕山から東京タワーで歩いていきますよ、
そうそうそう、だ新橋出てすぐじゃないですか、
うんうんうん、うん、そんなとこがすぐ歌になっちゃうんだ、
うん、
でそこが赤穂浪士のとこなの、
そうそうそうそうそう、
この辺であの
浅野家の菩提寺で、
うん、
浅野長則が切腹した後はここに葬られてるし、四十七士が打ち入った後もここに引き上げてきて、
みんなで自害、
自害はせずでその後大名屋敷に引き取られて、
ああそっか、
でお墓がここにありますよね、泉岳寺、
やっぱ昔から人気だから
ね、
こう触れてくるんですね。これも一応線路から見えるってこと？
いやーどうだろう、まあ、当時は見えたのかな、
うーん、はい、2番、じゃあ3番、
窓
より近くの品川の、
うん、
台場も見えて波白く、
うん、
海のあなたに薄が住む、
はい、
山は上総か房州か、
うん、
品川
まで来た、
はい、お台場も見える、
お台場、
ね、台場ですね、
うん、
今お台場っていう台場が見えて、うん、海が見えて、
うん、
海の向こうにも山が見える、
東京湾挟んだ向こうがこう
薄ら房総半島が、
そうそうそう、霞んで見えるのがあれは上総か阿波の国かなと、
うん、今だったら海ホタルかみたいな感じ、
そうですね、
うん、あ、なるほどね、
うん、
新幹線で降りるけど、
あ、
駅だね、品川自体に行かないね、
品川ね、
乗り換え駅なイメージですね、
なんもないよね、
ないんですか、品川宿って東海道の宿場町だよね、そんな面影も全然ないけど、
うん、
まあリニア新幹線の始発駅ですからね、
ああそうか、品川にできんだけど、うん、まだ決まってんの、
品川には駅だよ、東京駅じゃないよ、
え、なんか新宿だとか、なんか いくつか案があったんじゃなかったっけ、
無理でしょ、
でも決まってんの、
うち、ん、も品川って聞いてますけどね、
あそう、
うん、はい、4番、
うん、
梅に直江市大森を、
うん、
優れば早も川崎の、
うん、
大志河原
大志河原
大志河原はほど近し、
うん、
急げや電気の道すぐに、
うん、
なんかよくわからない歌詞ですが、梅でいう大森って地名あるよね。大森貝塚。
ああそうそうそうそう。
モースモース
モースですね、うん、そうそう
の大森、
大森梅園ってね、結構梅が、まあ、今でも有名です
けど、ああそんなとこがあるんですか、
はい、
うん、で川もうそこ川崎なの、
川崎
シティですよね、
うん、
急げや電気の道って何ですか。
大師線って今も京浜急行の
電車のこと、
電車のことでしょう、
まあ、私鉄のこと
なんだ、まあ、まさにできた頃のね、当時のナウな感じなんじゃないですか。
あれこれいつ作られたって言ったっけ。
明治二十何年でしたかね。
ああ明治二十何年、もう100年以上前か、
うん、
はい、そんな頃にもう電車ってあるんだ。
電車はまあ走りですよね。
なんか汽車以外ってなんか馬車鉄道のイメージとかあるけど、
あいや当時はまだ東京市内は馬車鉄ぐらいじゃないですか、
うん
うん、
で郊外に電車が走ってたの。
そうそう、これなんか日本で2番目とかでしょ
多分。あそうなんですか、うん、
3番目かな、うん、
なんか市電の一番最初は京都だよね。
京都ですね、
うん、明治村で見
ました。電車自体も京都が最初ですけど、ね、営業用の。
なるほど、うん、はい5番。鶴見神奈川後にして行けば横浜ステーション港を見れば桃船の煙は空を焦がすまで、
うん、
横浜に着きましたね。
横浜鶴見神奈川横浜
駅あるね、
うん
うん、で、あすごい飛ばされても横浜に一気に来ちゃった。
うん、
これ横浜はやっぱ当時は日本の玄関口、
まあそうですよね、開港地としてやっぱり
船
っ
ていうのは発展しているとこですもんね、うん、駅と言わずもステーションで、
まあ、当時はね駅のことステーションっていう、まだ駅っていう言い方があんまり確立していない頃ですよね。
桃船って何ですか。
たくさんの船って意味でしょ。
あ、
100の船。
あ、うん、これも異国船がっていうような。
異国っていうか、まあ、要するに出入りする船がたくさんあってってことでしょ。
だってなんかそんな日本の船じゃなく黒船みたいなのがいっぱい。
いやもう明治20年だよ。そんななんかあれ
じゃない
の、うん、
え、でも外国から。
いやもちろん外国船もあるでしょうし、まあ、たくさんの船。要するに港として栄えてるって意味でしょ。
まあ船がいっぱいあるというふうだけで。
そうそうそう。たくさんの船が出入りする繁華の港だ。
横浜駅って降りたことある、
うん、ありますよ。
わ、
ないの。
ないと思う。
え、
何、新横浜があるでしょ。
新横浜、
あとほらほらほらほらほらララポート、違う、なんか横浜のあのでっかいビルとか日本丸があるとこ、
港未来
の駅だっけ。
ああ、
あそこは行ったことあるよ。
女の横浜駅のすぐ横っちょじゃないですか。
うんうん、
え、あんたと行ってない。
いや横浜行った。
行ったでしょ。
行った横浜で泊まったんだよねあれね。
泊まったよ。泊まったじゃん。
あれ横浜駅、
駅の近所でしょ。
横浜駅だっけ。
そうそうそう、
あのずっと湘南の方を見て、
北海道の帰りの時
でしょ。北海道の帰りに、
そうそう、横浜泊まったじゃん。
横浜駅、新横浜じゃない。
そうそうそうそう、違う違う違う。あの後新幹線で帰った。
帰った、新幹線で帰ったよ。
いや横浜やって、誰かと一緒に泊まったでしょ。
うん、うん、あの大分さんと、
大分さんでしょ。
大分さんと3人
で、そうそうそう、横浜ですよ。駅の近くのカプセルから
が、うん、カプセル、カプセル、そうそうそう、生まれて初めてカプセル泊まった。
駅前、駅前、あれ駅前、
全然駅の面影が浮かばない。
もう一回行けって言われても分かんないけど、
うん、そうだね、
うん、
横浜駅はイメージはないわ。
まあ、なんか漠然とした駅ですけどね。駅っていうものがいまいちないです
よ
ね。
だって観光 市の入り口じゃないじゃん。
まあそうですね、都市部の、
うん、だから都市の駅だよねって言うとなんかイメージないよね。
な駅ビルとかとねごちゃごちゃになってて、なんか駅っていう感じじゃない
です、ね、今風の駅ってそんなんだしね、
まあ ね大きな駅ですけどね、うん、
はい。6番、横須賀行きは乗り換えと、
うん、
呼ばれておるる大船の、次は鎌倉鶴ヶ丘、源氏の戸籍や尋ね民、
うん、
これはどこのことを言って
るの。大船から横須賀線にちょいと乗り換えましょうか。
乗り換えましょうね、
寄り道に、
うん、行った行った行った。大船は泊まったことがある。
大船で、
うん、横浜でさビジネスホテル前行ったじゃん、葉山に行った時に。
あ、はいはいはい、うん、仕事ね。
で横浜でホテル取れなくって、
はいはいはい、
うん、大船で泊まったんだけど、うん、そう鎌倉通りましたよ、葉山に
行った時。葉山に行く時ね、
うん、
そ
うです
ね。
あれもう一丁奥行くと横須賀なんだよね、
うん、
うん、広志がいるんだよね、横須賀行くと
港の。
それは陽子、横須賀、陽子でしょ。
横須賀に広志、
うん、あ、広志に騙されるのか。
そんな広志に騙されて、
あれ横須賀じゃなかった。
あ、そうなん、うん、知らない。
ちょっと高田水江にちょっと聞いておきますが、
はい、
あれあの大船のとこにこのでっかい観音さんがおるんだ、あ、いるんだ。
あ、そうそうそう、大船観音、うん、
あれなんなの
分からん。観音さん、
まあちょっとおもれきは金沢県民多いですので。
神奈川ね、
うん、神奈川県民多いですのでね、またちょっと情報ください。
うかつなこと言えないんで。
ああ、そうですね、うん、福都心ですからね、おもれきの。
ああ、こと、
うん、こと、こと、うん、
こと神奈川、はい。
一応今の何もしてないけどね、今首都が愛知県ですからね。はい、はい、7番、八幡宮の石段に立てる一時の
大いちょう、
大いちょう、別当苦行の隠れしと、歴史にあるはこの影よ、
うん、
これ鎌倉じゃないですか。
そうそう、ここから鎌倉の話でしょ。ちょっと寄り道して。
あ、寄り道するんですか。そうそう、
横須賀から鶴ヶ丘まで来やってから鎌倉鶴ヶ丘。
あ、そ、さっきの6番は
6番で乗り換えますよみたいな話で、7番に乗り換えちゃう
感
じですね。ちょっと寄り道するみたいですね。
フリーキップですねこの人。ああ、でもやっぱ鎌倉幕府、鎌倉は触れといた方が教育的にはいいですね。
お勉強だから。
大いちょうって今ないんでしょ。
ぶっ倒れましたね。
ね、雷だっけ、台風だっけ。
台風かな、
うん、でも生えてきてるっちゅうのね。
ああ、下からね、
うん、ちょうどこの大いちょうのとこで三大将軍、じゃあ三大将軍じゃないか。
いやいや、実朝、いや、
苦
行が実朝を切る。
苦行が実朝、
うん、
苦行は義家の息子、
頼家の、
頼家か、
うん、
義家は、あ、頼朝のお父ちゃんか、
うん、
難しい。はい、なるほど、はい、今ちょっと寄り道中ですね。8番、ここに開きし頼朝が、
うん、
幕府の後は
伊豆方ぞ、
松風寒く日は暮れて、答えぬ石碑
は、
石碑、
石碑は苔青し。
わってどこにあるの。
ないですか、
うん、
ちょっと違うのかな。
あ、ちょっと見てるものが違う、うん、ここ
答えの石碑苔青しでいいんじゃないですか。
苔青、
はい、
うん、はい、し違うな、はいはい、これどこのこと言ってるんですか。
どこ、
頼朝のお墓。
いや、幕府の後って別に何もないから、まあなんかそういう石碑だけがってことなんでしょうね。
こんな石碑あるの。
幕府の後みたいな石碑はなかったと思うけどね。なんとか城の跡とかあるじゃないですか。門中城の跡だとか、北条なんとかの屋敷だとかいう。
鎌倉何度か行きましたけど、大仏さん見たでしょ、
うん、
なんか頼朝の墓かなんか見たよ。なんかだいぶ町外れのとこ。
ああ、墓、
うん、なんか洞窟みたいなところ。
ああ、まあまあ、まあ、そんなんでも含めてでしょうね。そういう、
うん、
もう本当に何もないっていう意味なんでしょうね。
確かにね、うん、はい、9番 北は円覚建長寺、
うん、
南は大仏
星月夜でいいんじゃないです
か。これ星月夜、
うん、
片瀬越越江ノ島も、
うん、
ただ半日の旅ぞかし、
うん、
か鎌倉巡りしまくってますね、さっきから。
そうですね、もう日が暮れちゃった。
修学旅行ですねこれね。
朝一に出て鎌倉で日が暮れたんですね。
あ、そういう物語性もあるんですね、うん、これね。北側ですね、円覚寺ってね、
あの、ちょっと
外れですよね、鎌倉駅よりもうちょっと向こうですよね。そうそうそう、あの横浜寄りですよね、うん、で南に大仏か。
大仏は海の近くじゃないですか、
うんうん、片瀬って知らない。腰越城、腰越ってなんか聞いたこと
ある、ね、腰越城の
江ノ島も知ってるけど、
片瀬、片瀬の島って駅あるじゃないですか、あの辺一帯でしょ、う
ん、リノじゃないのね。
片瀬リノじゃないですね、うん、
はい、
うん、
はい、うん、でも当時の鉄道移動だから、横浜、あ、じゃあ新橋から鎌倉に来るだけでも今だったら1時間ぐらい。
ああ1時間じゃ厳しいかな。
じゃあもっとかかってたわけでしょ。
そうでしょうね、
昔明治は、うんうん、それで移動だけで半日でしょ。
そうやね。
で県がこんだけ見物してたらもういちいち終わっちゃいますよね。はい、
月夜になっちゃった。
はい、10番、
うん、
汽車より逗子を眺めつつ、早横須賀に月にけり、
うん、
御代やドックに集まりし、我が軍艦の壮大を、
うん、
横須賀に来ましたね。
逗子を過ぎて、そうですね、うん、
この頃早はないのかな。駅はとかあるけど、そんな魅力的な、
ああ、どうなんでしょうね。御用邸ができたのいつなんでしょうね、早山
ね。え、はいはいはいはい、横須賀、まあ、うん、軍港ですね、有
名。まあ軍港でしょうね、
今も昔も、
うん、
うん、なんか社会見学してますね。あ、ほんと修学旅行っぽくなってきましたね。
確かに
横須賀行ってみたいんだ。
え、行ったことないの。
ない。だから早山止まり、
ミカさん見てないの。
見てない。本当に。だからちょっとおもれきとしては行かなきゃって思うんですけど、
うん、
でもね、なんか東京遊びに行っちゃったら、
うん、
東京で遊ぶのでいっぱいいっぱいになっちゃうじゃん。
いや、都内こそどこ行くの。
なんか変な博物館とか、変な資料館とか、まあね、マニアックなのとか、あとショッピングもしたいじゃん。
ショッピング、
ガンダム見たいじゃん。
東京で買わなきゃいけないものってあんの。
芋
ようかな。東京駅で買えよ。
なんかほら、東京バナナも買わない。
東京駅で最後の10分で済むやんけ。
そうかせんべい、そうかせんべいじゃないんだっけ、人形焼きとかさ。
人形焼き、あ、そうですか。
うん、でなんかそうするととかって思っちゃう。難しいですね。でも行きたい。やっぱ神奈川は神奈川でってこうちょっと絞っていかないといけないでしょうね。まあ、まあ、
東京とは別にした方がいいのかも、
うん、はい。11番、視線を後に立ち返り、
うん、
渡る相模の馬乳川、
うん、
海水浴に直えたる大磯見えて波涼し、
うん、
あ、やっと東海道本線に
視線を後に
戻りました、ね、帰ってきましたが、うん、佐賀、そうか、え、神奈川県で佐賀みたいよね。
佐賀、
まだ佐賀、そうだよね、
うん、
で大磯って駅あるよね。
大磯ありますね。
かな、あ、違う違う、ここは海水浴場なの。
大磯ね、うん、今はあんまりないでしょうけどね。昔は結構ほら、東京のお金持ちとかが別荘とか建てたりとか、政治家とか。
え、熱海じゃないのそれ。
まあ熱海とかこの辺り、まあ、大磯辺りとかね、
うん、あ、でもそうか、ちょっと三浦半島の辺りとかはそんな感じか、うんうん、だからなんかこう涼しいって書いてあるのかな。
まあまあそうでしょうね、海風の爽やかで、うん、まあ、まさに別荘地、海水浴、
ね、
うん、
続いて12番、
うん、
構図おるれば、
うん、
馬車ありて、
うん、 佐川、
佐川小田原遠からず、
うん、
箱根八里の山道も、
うん、
あれ見よ雲の間より、
うん、
雲の間により、
間より
雲の間より、
はい、
だいぶ日が西に来ましたね、神奈川県、うん、
東海道線はまだあの丹那トンネルができる前なんで、
はい、
神津から御殿場の方に行くんで、
あ、今から山登っていくんです
ね。そうそう、で当時神津から馬車であの小田原箱根の方まで、後に電車が走るんだけど、
小田急、
小田急じゃない、あの箱根登山鉄道、
はあ、はあはあはあ、聞いたことある。
当時はまだ馬車で、だからその箱根の小田原の方行くならばここで乗り換えですよと。
明治の頃は馬車に乗り換えて、
う
ん、
そうそうそう、
で箱根に向かっていくんですよね。
そうやね、
箱根八里、この工程が30キロぐらいあるってことですか、箱根
越え。そうね、山越えの、
ね、30キロなんだあれ、
非常に険しい、ね、
うん、有名なね、険しいとこですよね、浮世絵とかでも、
うん、
えらい急な山道のもの見たことありますが、
そうですね、
うん、なかなかこれ越えが大変です、
うん、
はい、13番、
うん、
いでてはくる、いでてはくぐるトンネルの前後は山北小山駅、
うん、
今も忘れぬ鉄橋の下行く、下行く、
下でいいんじゃない
ですか、下行く水の面白さ、
うん、
箱根越えしてるんでしょうね、これ
で、これ今だ御殿場の方もあって山北って駅あるじゃないですか、
あるの、
うん、
1回しか乗ったことないの、
うん、
山北駅は御殿場の手前、
御殿場の手前です、
ね、あれって一番御殿場線の一番てっぺんは何駅、うん、高いとかどこ、御殿場になるの、
御殿場かな、うん、
のあたり、うん、だから今まだまだ登ってて、トンネルあった、
トンネル鉄橋、トンネル鉄橋って感じじゃないですか、あの辺手前の方は特に構図よりは、御殿場ぐらいから結構ダーって感じじゃないですか、
あんまり印象ないな、
うん、
わざわざ御殿場線乗りに行ったんだけど、
ああ行った、
印象ないな、
うん、まあまあそうでしょう、
はい、14番、遥かに見えし富士の音は、はや我がそばに来たり、
来たりたり、
来たりたりでいいの、うん、はや我がそばに来たりたり、
うん、
雪の冠の帯、
雪の冠、雲の帯、
あ、ごめん、雪の冠、雲の帯、いつも気高き姿にて、
うん、
富士山がどって近づいてきますもんね、御殿場のとこまで行くとね、
うん、
お、やっぱりこう評価、やっぱ富士っていいね、
まあ日本の象徴ですね、やっぱり
特殊な山ですね、
つい見ちゃうよね、新幹線でも、
うん、やっぱり写真撮ろうとしちゃうね、
なんね、みんなしますよね、
うん、くそ、よそもんだなって地元民に思われつつもやっぱ撮りたくなるね、
そらするよ、
よね、あのほら昔のカメラはさ、こうこうパシャって撮ってもさ、こう電柱が映っててさ、肝心なとこでとかさ、あるじゃん、でも今こうスマートフォンって連写ができるんで、
あ、
カシャカシャカシャカシャカシャって撮れるんで、
うん、
その中からいいのが
いいやつを、ね、
残せばいいから、だいぶ富士山も電車から撮りやすくなりましたね、あともうちょっと窓きれいにしてほしいね、
なかなか見れないんですけどね、なんか新幹線もなんか2回、3回に1回ぐらいしか見れないんですけど、
なんか天気悪い日あるしね、
うん
うん、
結構ね霞んでるじゃないですか、雲と
かね、そうそうそうそう、うん、裾だけ見て、ああ、富士山近いんだ
って、あれかなみたいな感じなんですか、
うんうん、はい、こうどうしよう、もう一丁いこうか、
うん、
今日はこれで最後ね、
はい、
15番、ここぞ御殿場夏ならば我も登山を試みん、
うん、
高さは1万数千弱、
うん、
13周もただ
一目、
うん、 まあ御殿場に着いて、こっから富士山の登山道みたいな感じってこと？
あ、そうですね。
で、まあ高さは1万数千弱、
尺
で言ってますね、
うん、
何メートルだっけ富士山？
ミダナロ3776メートル
ですね、
うん、
でそこ登ったら13の国々旧国が、
あ、13州ね、うん、どこまで見えるのかしら。
でもさ、箱根の十国峠
は
10個の国々が見えるでしょ、
うん、
富士山登ると3個
さらに3つ、
うん
うん、
3つしか増えないのかな
そうやっけ。
でもさ、富士山って紀伊半島とかでから見えるのよ。
でしょ、なんかこの前福島からも見え写真撮れたとかやってたから。
本当に、
そうそうそう、だってあれなんか見えもすごいでしょ、こんななんか隙間みたいなのから、うん、ちょこって見えるでしょ。
二見浦ってとこあるでしょ、あの目を問い場のとこ、はい、あそこからの富士山、
あ、
天気と見れて日の出と目を問い場と富士山のセット撮れ
る。まあなんかね、ずっと海の向こう、
うん、海の向こう
遮るものはないっぽいよね。確かに
思ったよりなんか大きく見えた印象がありますけどね。やっぱり
紀伊山中のなんか上っちょの方から見えるんでしょ。
あ、見えますね、うんうん、南の方からも
福島と三重から見えるんだから、それだったら13州どころじゃない
ね、え、うん、とりあえず手っ取り早く見えるのが13なのかな、
まあ、こう頂上から見える範囲でしょうね、うん、分かる範囲というか。
武蔵に駿河に相模でしょ、
関八州はやっぱ全部見えるのかな。
それに甲斐でしょ、
海は当然見えるね、駿河、伊豆も見えるだろう
し、信濃は、
信濃ね、信濃厳しくない、寸縁は見えるでしょ、神
崎、
もう関東八カ国は多分全部行けるでしょ、うん、寸縁ぐらいじゃない、
ね、うん、そんだけ見えたら十分ですよね。
もう他はないでしょうね。
登ったことある富士山？
いやー、五合目までしかない。
それ車で行けるとこだよね。私も修学旅行で一回行ったっけ。
あ、本当に、
うん、まあまあいつも言ってますけど、私は重力に反することが嫌いなんで、
あ、うん、死ぬまでには行きたいなとは思うんですけどね。いや、しんどそうだけど、
高山病になると思う、
ね、いやでもなんかバカみたいな人でもバカって言ったことあるけどお姉ちゃんとかいっぱい登ってるじゃないですか、
うん、登ってるけど、でも別に見たってさ、岩見る石とか
ゴロゴロ、いや、そうだけどよ、それこそさっきの話でやっぱり日本にいれば一回ぐらい登りたいなと。
そうですか、
思わないですか、
うん、どこでもドアができたら行きます。
ヘリコプターとか、
あー、だったらいい、
ピョン、
うん、行く。あ、でも飛行機に乗った時富士山見えたのよ。
はいはいはい、
うん、また多分デジカメだったんだけど、
うん、
多分撮っちゃダメって言ってたんだと思うけど撮っちゃった。あ、
デジタルはダメですね、
うん、なんかは初めてだったんで、
まあまあ、
まあ、墜落しなかったんでごめんね。
気持ちは分かります。
はい、今日はねここまでにしますね。
ここまで、
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマがいろいろとあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
はい、
お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。
うん、
メールアドレスはおもれき2013 @gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。
はい、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。